それでは天からの印と題して榎本牧師です。
おはようございます。今日はご案内がありますように収穫感謝の礼拝をしています。神様が私たちにいろいろなものをお与えくださったこの秋の収穫ということを、神様の恵みを感謝して、みかんと柿が並んでおりますけれども共に感謝の礼拝をしたいと思います。この秋ですけれども本当にこの秋は収穫の秋で、この収穫の秋にですね、ある意味で終わりですよね、秋っていうのはね。で、ある方がこんなことを言ってました。人生の終わり、終わりって言ったら70代っておっしゃってましたけども、絵描きさんが、有名な絵描きさんがそう言ってたっていうのをお聞きしたんですけども、100歳ぐらいになった方がですね、人生帰り見て一番素晴らしかったのが70代だったという、ね、ああそうか、私の一番素晴らしい時生きてんやなと、こういうふうにこの思ったんです。そういえば私が聖公教会に来させていただいて、こうして皆さん方と一緒に礼拝をさせていただいたり交わりをさせていただいた。で、私も50年ぐらい牧会生活をしておりますけれども、この聖公教会の間もなく寿命を尽きるんですけどもここがですね、本当に一番楽しいというか一番幸せな時を過ごさせていただいてるなっていうことを本当に心から感じながら皆さんと一緒にこう過ごさせていただいています。はあ、いいなと思いながら感謝の日々を暮らされています。で、収穫っていうことを、森尾さん歩いてたらどんぐりがいっぱいこう落ちてたんです。それで、下手な俳句を一句作ったんですけども、どんぐりの大地に落ちて命継ぐ、どんぐりの大地に落ちて命継ぐ。で、私たちの命が落ちるってやがて、で、秋は実りの秋だけども悲しみ、終わりでもあるんだと、終わりでもあるんだよと思うんですね。でもこのイエス様がおっしゃったように、地に落ちて死ななければそれは一つのものだけど、死んだら多くの実を結ぶっておっしゃった。どんぐりが大地に落ちて命継ぐ、あ、この私たちの命が神様のこの御懐に落としていただくことによって終わりじゃないんだなっていうことを感じるこのところであります。で、私たちの人生をこの損得とかいうことでこの考えたくないというか、損得でなんかこう、先ほど網野さんがおっしゃってくださいましたけども、選ぶというか損得で選ぶんだ、そうじゃなくて違うことで選びたいと思いますよね。ましてや信仰に関することで損得なんていうことを、感情を持ち込むのはふさわしくないように思われる。しかしですね、イエス様は、人はたとえ全世界を手に入れたとしても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうかとおっしゃっています。これ損得を言ってるんです。長い人生を神様の言葉に照らして考えること、そのようなこの視点から損得を考えることは大きな意味があるのではないだろうか。短いことでは損得を考えないけど、遠いことで損得を考えるというのはどういう意味なんだろうか。先ほど網野さんがおっしゃいましたけども、神様がどう思っておられるんだろうかという視点に立って選ぶということは、自分の人生を自分だけのものでは判断で考えないということだろうと思うんですね。 で神の言葉につながる、神の言葉に聞く、それが実は人間一番得なんだっていうんです。損得で言えば、今日何食べたか、明日何を食べるか、人からどう思われるかでもちろん関心事であるし、私たちのものすごく悩みでありますが、しかし本当の得は何かというと、あなたが、私が神様に結びついているかどうかなんだということなんです。私たちの人生がもし自分だけのものだと、そしてそれで幸せ不幸せ損得という考えとするならば、その人生は死によって終わりを告げるでしょう。要するに秋になったら終わるんだと、もう悲しみなんだと、秋は悲しみなんだということで終わるじゃないですか。そうじゃない、神の世界ではその終わりが神様につながって命をつなげていくんだ、ここに希望がある。もし自分だけのものであるとするならば、老いることは幸せをなくすること、その死は全てを終わらせることだ。旧約聖書のコヘレトの手紙では、空の空一切は空だ、今一生懸命喜んで稼いでいっぱい貯めているものも、もうすぐにダメな息子にやらなきゃいけないんだ、嫌な嫁に譲らなきゃ、いやいや言ったって譲らなきゃいけないんだ、なんと虚しいことよと言ってますよ。そうですよね。もし私たちが自分だけの人生と考えているならば、その通りなんです。だんだんだんだんしぼんでくるんです。で、私女子大にですね、話して頼むいて、同志社の女子大に行って話させていただくことが時々あるんですけども、若いピチピチした美しい人たちは希望に満ちていっぱいある。で、私たちはああいうおじいさんにはもう全然違う世界の人だと思ってると思うんですよね。それでも話聞いて、参考のための話聞いてくださっていると思うんです。その方々に、このあんた方まもなく私のようになるよって言ったら、ええって言うんですよね。ええって言うんです。そんなことないだろ、いや 俺この前ここ彼女と歩いてったんだよって言われて、キャンバス歩いてたんだよな、そういうのもうすぐしたらこうなってたんだ、キョロキョロなんか北海道行ったりいろんなことしているうちにここ戻ってきたらもうこうなってたんだすぐなるよ、そりゃ絶望そらないだろうと思っている。それはそうなんですよね、すぐなんです。で、もし自分の人生がこの自分だけのものだとしたならば、それは非常に寂しいことと言わなければならない。しかしですね、イエス様は神の言葉に連なりなさい、神の言葉にとどまりなさい、それが本当の幸せだよということを若い人たちに告げるわけです。本当にこれからの人生を本当に持っている人たちに、今さえ良ければっていうことじゃないんだ、その収穫の秋っていうのは、それは終わるけれども、また新しい命に土の中で死んで命を得るんだよ、そして春になったら芽が出てくるんだ、それは死んだことによって新しい命が出てきたんだよ。だから春は夢、春は希望って言われますけれども、 春はまた種の死なんです。種の死ぬ時なんです。いろんなものを持っているのを失う時なんです。そして新しいものが出てくるんです。秋はその茂った花や葉っぱが死ぬ時で命なんです。命が新しい命を失い、また新しい命へと変化していく。それは誰かがそのようにしていると阿弥陀さんおっしゃいましたけども、本当に神様のご計画の中で私たちがそのようにさせていただいている。そのことを我々は知って神様に聞きつつ、私のこの生かされている今日明日を共に生きていく、これが大事なんだと思うんです。主イエスは悪霊追放をされた。そしてイエス様がなさる奇跡を見て多くの人たちは驚いた。しかしある人たちはですね、あれは悪霊の頭ベルゼブルの力によって悪霊を追い出しているのだと言った。悪霊の力によってそうしてんだ。またある人は天からの印を見せてほしいと言いました。神からの人である、何かの証拠が欲しいというのでしょう。しかし神様はですね、ベルゼブルの力によったのでもなく、またみんながびっくりするような天からの印を見せるわけでもなく、一人の人の悩みを真剣に聞かれた。一人の人の行き詰まりを自分のこととしてイエス様はその問題に関わられた。そしてそれをイエス様は神の指とおっしゃる。ベルゼブルの力というのは神の指なんだ。神の指がこの人に臨んで解放し、この人を新しくしたんだというのです。一人の女性がその様子を見て声高らかに叫びました。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した鯛、あなたを吸った乳房は。お母さんって、イエス様のお母さんってなんて幸せなことなんでしょう。確かにマリアさんは幸せな方、幸いな女よと、ガブリエルがイエス様に、マリアさんにイエスの受胎を告知するときに、幸いな女よと言われました。世界中の人たちがあなたを本当に羨ましい、賛美するでしょう。その通りです。マリアさんは本当に幸せな大きな役割を果たしてくださった。そのことをこの女性は賛美して、なんと幸いなことでしょう。この聖書の箇所にですね、このなんと幸いなことでしょう、あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房はと書かれていますが、この聖書の訳ですね、この訳私はあんまり好きじゃないんですよね。こういう訳はなんか英語みたいでしょ、簡単文みたい。なんと幸いなことでしょう、あなたはっていうような言い方。あなたはなんと幸いなことでしょうって言いやいいじゃないですかね。あなたを宿したたり、あなたを吸った乳房はなんと幸いなことでしょうって言ってくれたらいいんだけど、なんと幸いなことでしょう、あなたを宿したたり、これ英語ではこういう書き方しますよね、簡単文で。いや、そのまま訳してるんだけども、日本人の訳としては違うんじゃないかなと思うんです。訳っていうんだったら日本人に分かるような気持ちでやってくれるのが訳であって、アメリカ語の直訳されたんでは、またヘブル語やギリシャ語の直訳されたんでは、日本人に対して正しい訳と言えないじゃないかと、まあこれなんですけども、そういうふうに思ったりするんですが、この女の人は本当に幸いだと思ったわけでしょ。お母さんのことを最高だと思ったわけじゃない。ところがですね、イエス様は その答えに対して、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であると言った。マリアよりも、またその兄弟たちよりも幸いなのは何かというと、あなた方だよって言ってるんです。神様の言葉を受けて、そしてそれを聞いて、それを自分の体の中に入れて守るあなた方の方がマリアよりもさらに幸いなんだよって言っている。すなわち何が幸いかっていうことは、肉親や関係や自分の持ち物じゃないんだ、また自分の才能でもないんだ、神の言葉がその人の中に宿ることなんだ、そしてその言葉に聞き従っていく、これが最高に幸せなことであり得なんだとイエス様はここで言うわけです。イエスが悪霊を追い出されると、それまで口が聞けなかった人がものを言えるようになりました。この働きはこの人にとってどんなに嬉しいことでしょうか。ものを言えなかった人がものが言えるようになった。私の孫がですね、フランスにおるんですけど、言葉のハンディキャップっていうか、なんかっていうんでですね、話しないんですよ。小学1年生なんだけど、これでも指差しなんです。で、家帰ってきたら喋るんです。ペラペラ喋るんだけども、私にも全然喋らないんです。指差しなんです。これでどうしたもんかと、まあ母親は日本語と英語を喋るし、父親がフランス語と日本語を喋るし、だから何を喋っていいのか分からない。学校行ったらフランス語だし、もう混乱してんじゃないかなと思ったりして、まあ心理学の先生に行ったりいろんなことしてる。で、昨日電話があって、エマちゃん喋ったって言ってものすごく喜んで電話をくれたんです。嬉しいですよね、喋ったって言われると。私にはお姉ちゃんがいますって言っただけなんですそれだけなんだけど、嬉しいですよ、それは喋ったいことが。それは嬉しい。それでこの人も本当嬉しかったと思う。それをイエス様は解決してくれた。どんなに自分の世界が広くなったか、今までいろんな抑圧の中で喋れなかったことが喋れるようになった、嬉しかったんだと思います。イエス様はこの人のことをですね、この人を利用して自分が有名になろうとしたわけじゃないんです。で、それをベルゼブルの力によってって言ってるんだけども、そういう力でイエス様は有名になるためにこうしたんではないんです。この一人の苦悩の中にある人がいる、そしてそれに寄り添ってできたことなんです。あらゆる手立てを尽くしてもその人の苦しみはなくせません。人々はこの人を悪霊に疲れた人と決めて断定します。そして一種の予断と偏見がこの辞める人を罪人だ、なんか罪人だと偏見をし断定します。身体的肉体的障害を持つ人々に対する宗教的差別はまたこのようにして起こるでしょう。障害そのものよりもその偏見がから来る二次三次の障害に悩まされるんです。私札幌にいる時ですね、障害の方々のこう会議してた時に、ある耳の不自由な方がこうおっしゃったんです。忘れられません。女22、23の女性ですけども、私は耳が聞こえない、だから喋れない、ちゃんと喋れない、 その障害は大変です。しかしその障害が苦しいとはあまり思わない。その障害から来るあの人がどやとかこやとかいう二次三次のそのどこ行っても私を見る目、私に対する監視をする人たちの二次三次の障害、差別、その方がよっぽど辛いです、嫌です。そういうのを聞いたら水をぶっかけてやりたくなりますって女の人がおっしゃったのを聞いてびっくりしました。あ、障害そのものは耐えられる、しかしそこから来る二次三次の本当に差別に悩まされるんだな。そしてそのことを人々は何も不思議に感じない。この世は宗教的権威でこの人を黙らせ押さえつけていこうとする。このようにして民族差別や部落差別や女性差別や職業差別やいろいろな差別が起きてくるのでしょう。イエスは障害のゆえに非人間化されたこの人の前に、この人の前でですね、ファリサイ人や律法学者たちや、またそれらの人の配下にある人々に対して、違うぞ。そしてその人を人間とし、きちっと話ができるように聞き、そして霊悪霊を追放されて、癒しの技を追放されました。その癒しは肉体的な癒しにとどまらず、その人と神との関係を回復することになります。こうしてイエスの癒しは罪の許しにつながり、分裂ではなく和解を、離反ではなく接近を回復し、神と人との和解を実現したのでした。12人の弟子たちを派遣する時にもですね、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権威を授けになったのも、このような働きに使わされたのであります。私たちは悪霊に勝てません。いろんな、本当にそういうものに、書の悪霊と言われるようなものに勝てない。一時何か勝ったように思ったり、きれいになったつもりでもしばらくすれば前よりも広くなってしまう。その悪霊の頭をベルゼブルという。誰もそれに勝つことはできません。私たちもそうです。しかしそのベルゼブルもですね、悪霊と思われる悪運と言われるものも、これも絶対ではないのです。私もいろんな経験を聞いて、もう本当に前にもお話しましたけども、お祓いしてもらったらどうですかとまで言われた。もう次々なんか災いが来るもんだから、お祓いしてもらったらどうですか、そうやなと思ったりする。その時ですね、その悪霊も神様の配下にあるということなんだ。悪霊の力によって私たちは悪霊を制するんじゃなくて、神様が私たちのところに入ってくださる、私たちにつながってくださる、それを追い払うことのできる方がおられる、神の優位が私たちのところに現れた、それが天からの印であるイエス・キリストなんだ。キリストのお働きこそですね、神の指であります。それにつながるように私たちは使わされています。ですから神のことは福音に聞き、それに従うことが、実はこの世において私たちが最も得なことであり幸せなことだ。恵まれということは、 血肉関係によるのではなくて、神の言葉との関係の中に入れられることなんです。あの人がいるから、これがあるからという、もう本当に次々やってきますよ。そんな悪霊みたいなのはそれなくなりません。しかしイエス様が私たちのところに入ってくださるときに、それが新しい力を得るんだ。主イエスの母マリアはその乳房をイエスに吸わせ、またその体を痛めて、なんと恵まれた女かと人から尊敬され、また親しまれます。それはそうですけども、私たちもまたですね、神様の指が私たちの入ってくださる、そのことにおいてさらに幸せな祝福へと招かれているんだ。その神の言葉にとどまることこそ本当に人生の徳なんだぞ。私はそのまあ75歳になって、まあ秋と言ってもいいかなと思うんですけども、これは私たちの命が消え去るんではなくて神様につながる、本当にラッキーな時なんだなとも思いながら、この収穫の喜びを共にしたいと思っております。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、神様が私たちにたくさんの恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。それはただ私たちが肉体を喜ばせることだけではなくて、神様の命につながっていただくことにおいて感謝です。どうか一人一人が神様の命に預かるものとさせてください。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。